本人的にはもうちょっとこの方向でやってみたい感じなのか。
そうですね、やってみたい、うん、もうちょっと大きい作品とかです
か。大きいの、
大きいのもそうだし、いろいろ、
もう一個だから、そのさっき言ってたいろんな規定材、この紙のあれですけど、これは違うシリーズか、これ尾道でいた、
いやそれも違う、
違う、
尾道でその大きいのは持っていかなかった。まあ持っていこうかなと思ったけど大きかったからって
今裏キャン、これ
裏
キャンの作品と板の作品とキャンバスにジェスを塗った作品と、
あとだから抜いた作品っていうのもある。
だ、
そう、それそれそれ、あの
黒のやつみたいな、あ、この状態の作品なんだこれは。
うん、
適宜硬いにするのかと思って
。いや、だそれを作ろうかなっていうのがちょっとあって。
ほう、
あの100年でも1枚だけ紙の抜いたやつを展示してたんで、だその盛り上がるだけじゃなくて抜いたやつ、
なるほど、
盛り上がりと抜くの組み合わせもあるかなとか。
うーん、
なんか彫刻みたいなものに発展できるかもしれないっていう。
そう、なんかそれを今日聞きたかったことの一つで、彫刻との関係で、さっきその紙の彫刻をちょっと思い出したりもしたんですよって話はしたんですけど、そのなんていうかな、あ、要はその立ち上がってる画面よりこっちに立ち上がってる、はいはい、ところが、その空間への作用の仕方がちょっとね、あのって言うけど、そのいわゆる絵画の作用の仕方とは違う、なんか具体的にこう立体的に立ち上がってきてる感じっていうのが、なんかそのあの彫刻の作品もどっかで発表してくれないかなとうすうす思ってて、フラジャイルなものだと思うのでちょっと難しいのかなと思うんですけど、
あれはだって酔っ払って出てきて作ってるだけ
でもちょっと面白かったですよ、あのブログで見た画像だけですけど、ちょっとこれ見てみたいなと思ったんですね。
彫刻っていうか、だからまあさっき言った近代絵画と違うっていうか、絵画空間とは違う形になってる
ん
だよね、
うん、こうやって。
絵画空間じゃない、
うん、
なんか別の効果を考えて描いてるので、だからそれ彫刻っていうのと、でも普通の彫刻になったらあんま意味がないので、
ちょっとね、だからこれは古谷さんには嫌がられるのかもしれないけど、もう一個思い出したのがフランクステラのレリーフなんですよ。
はいはいはい、
うん、あ、なんか今大規模な展示がどっかアメリカだかどっか回ってるみたいなんですけど、まあ一般にレリーフは何ていうのかな、ウェールズモダンな立場からだと一般的に否定的に言及されるし、僕もそんなに川村で見たぐらいかな、そんなにすごくいいと思ったことがないんだけど、なんかねちょっと違う視点から見直すことは可能なのかな、いわゆるその、そういうモダンな絵画館みたいなじゃない切り口からあれを見た時にもうちょっと積極的なものが見えてくる可能性とかあんのかなとは最近は思ってて、
ステラの彫刻が難しいのはすごい複雑なことをやってるのかもしれないけども、それ見て感じられないものになってるだからあれをどう面白がっていいのか分かんない感じになってるから、あれをだから感覚できるものになんとかできないのかなっていう、ああいう複雑さをっていうのは、
まあ、いっぱいにだからあれを否定的に、なんていうのかな、判ジャッジする時の言い方っていうのは、複雑さのイラストレーションになってる、あそこで複雑なことを立ち上げてるじゃん、複雑なことを考えてその結果をこう、イラストレートしてるだけではないかっていうふうに多分言えると思うんですけども、なんかねそうじゃない見方もまだね、ちゃんと見たことが見てないの、見れてないのであれですけど、その大きい回顧展とか見れば話は違うのかもしれないけど、だから古谷さんの今回の作品もなんかちょっとその音声ブログの方でも言ったんですけど、いわゆるあの近代絵画派みたいな人からは、にはちょっとうまく理解してもらえない側面があるんじゃないかなっていう気がしてて、なんかね、さっき言ったことが反復になっちゃうけど、なんかちょっと違うことが起きてるなっていう、ちょっとこれは事件だな事故だな事故なのか事件なのかどっちなんだろうと思いながら、ち とだからその柴崎さんとのねトークはすごい聞きたかったんですけど、ね、行けなかったって。そのブログでその柴崎さんとのトークについて振り返ってて、あのだある監督の、まあ、代表的な登場人物をずっとやってた役者が違う役者にふっと変わった時に、あなんかそれでも成り立つ同一性、うん、っていうの話っていうのが出て、なんかかなりなんか確信に迫った話が出てたんだろうなっていう気がするんですけど、
そうなんだ、それは柴崎さんが言ってたんだけど、
うん、
そうかなるほどっていう
今回の藤谷さんのステートメントの核になるのが一番最後のパラグラフで、そのさっきも言った穴に絵の具が詰め込まれることでストロークとその関係が再現されると、型を媒介とすることで動きのキャラたちはさまざまな異なるフレーム、異なる主体の上へ転送されていきますが、しかし同時にそれぞれのフレームの中で固有の役割関係表現を持つものとして受肉されるようにと意識して制作しました。これさっき僕あの読み上げの2回目なんだけど、最初はその漫画の複数のコマに出てくる記号がどうしてその同一の、うん、人間だっていうふうに認知されるのかみたいな話でさっきはこれ読んだんだけど、なんだろうな、あのもっと美術寄りというか、あとなんだろうな、同一のものがしかし、異なる経済なり異なる場なりに転送されることによってやっぱりちょっと変わっちゃう、その同一性の方にこうなんか軸足を置かないで変わっちゃうことの方に軸足を置いちゃう、置く見方も多分できることで、さっき言ったそのなんだあの型をひっくり返して一枚の中でやった時、こう改めて絵の具のせ直した時にエラーが起きちゃうみたいな、こっちではにじんじゃったけどこっちでは綺麗にエッジが効いてるみたいな、その同一なんだけど固有性があの、うん、なんていうか固有性がそれぞれに出ちゃう、うん、でこういう性が出ちゃうんだけど同一のものだとも認識されるみたいな、なんかねそのこれがどっちかに寄りすぎちゃうと割と面白くないというか、どこ行っても同じ班があるよっていう、その同一性しか見えてこないとそれはそれで退屈だし、なんかそのいろんな場所に転送することで、違うものになりますねっていうそのバリエーションを見せるだけでもそれは多分あんまり面白くなくて、その両方が起きてるっていうのが多分面白いところだと思うんですけど、
そもそも同一性って何なのかっていう問題
なんで、対象自体には複数あったらそれは複数なので、
うん、
その2つに同一性を見ちゃうのは見る側のなんていうか意識というか、
うん、
欲望というか、見る側が与えてる認知というか、
うん、
いうことですよね、
うん、そうだからまあダジにはそういう意味で似てるのかなと思うんですよ、うん、そもそも何の同じ形があるって思うのか、
うん、
だからそのメロディーとかもそう、
はいはいはい、だ
から高さが違っても同じメロディーだし、
うんうん、楽器が違っても同じメロディー、違う人が歌っても同じ歌、うん、キャラって言われた時にさっきも言ったその顔じゃないっていうこのはぐらされさ顔ははぐらされ感は割と大きかった。
キャラって本当そんな 顔なのか、
あのそういうことなんだ、あの問題になるかもしれないけどおっぱいとかね、
はいはい、
巨乳とか、うん、あと髪の毛の色とか、
うん
うん、髪の毛ピンクとか、うん、
まあそれはでもキャラ構成する要素、
うん、
でもキャラは全体でキャラじゃん、
うんうん、
っていう感じだ。キャラはそのキャラをキャラにしてるものっていうのはあのそれこそ同一性みたいなのが感じられる、
うん、
同一でキャラの場合だから そこに魂があるかのように感じる何かっていう、
うん
うん、それ必ずしも顔じゃないと思うんだ
よ。なるほど、
顔だって類型じゃないですか、
うんうんうん、
物語とかかもしれないよね。物語の中の位置とか、
うん、
だから動きとかそう、まあ、だからキャラっていうキャラクターってまあ言いたかっただけっていうの だからキャラクターっていう言葉が本当に多機能なのかどうかはまだ分かんないけど、
うん、
とりあえずある同一性と同一性があるものが別のところに出現しても分かるっていうのをとりあえずキャラクターと言ったっていうことか、
うん、あともう一個思い出したのは二層二山の絵で、
はいはい、
絵の具のマテリアル感とかも含めてちょっと、あと色彩の感覚とかを含めてちょっと二層木さんのことは思い出したんですけど、二層木さんもかなり解体されてるとはいえ割と目が出てきたりとか、
はいはいはい、
顔パーツは使う気がするんですよ、でそれは使うよなと思ってでもしね、あとあれ、梅ラボさんとかもすごいなんだ、オールオーバーなペインターにバーってやっちゃってる中に目だけドンって置くみたいな、はいはいはい、その顔あるいは目の表象記号性みたいなもので、なんかそのとりあえず画面をまとめてしまうっていうか、そこに欲望の中心を持ってきて、作品として成り立たせてしまうみたいな、でその時になんかその割となんていうのかな、もうちょっとピクシブ寄りというか、
うん、
二次同人二次創作とかをしているようなイラストレーションを描いているような、それこそカオスラウンジに参加している作家さんたちは割と素直に顔を描いちゃうんだけども、うん、二層木さんとか梅ラボさんってギリギリなんていうのか、顔と顔じゃないところのギリギリのところまで分解していくっていうあたりが、なんかちょっとそのでもなんていうかな、でも目は入れるみたいな、すごいギリギリのところをこうやって、作品にしてる気がするんだけど、もう堂々と顔を描かないこの古谷さん
顔
このどうぞ目とか入れたくならないのかなと
それをだから抑制するのは多分はやっぱモダニズムそれはさ多分そこに目があるのかもしれない顔とか目とかやっぱ描けないっていうのはそこがモダニズムギリギリ、
いい話を聞けたな、いい話を聞いてるぞ俺は今なそうするとだね、マティスもうすでにモダニズムじゃないっていう話、これとか、ブルーヌードのブルーポーズのバリエーションですけど、はいはいはい、顔が出てこない、はいはい、これ体に冷静に見ると体にすら見えないかもしれないんだけど、うん、それこそ文字とか記号とかにも見えかねないんだけど、パッと見てヌードだって思うじゃないですか、このなんか分解の仕方と、でもヌードだって思わせるこの認知力っていうのはすげえなーと思ってて、この背中とか、
ああそう
もう全然線がバラバラで、なんかそのただの落書きのように見えても不思議じゃないのに、女の人のヌードの背中だってパッと見てわかる、松浦久夫さんが、
はいはい、
山田正明の、はいはい、文について書いてるところで、はいはい、そのキュビズムもいわゆる抽象絵画の移行期として捉えるのは決定的に間違っていて、うん、あれはむしろ抽象絵画の完全な抵抗としてあったんだって、
うん
うん、抽象化作用へのなんか、うん、反抗というか、うん、なんか踏みとどまるものとして見るんだみたいなことを言ってて、マチスもなんか、まあ、真っ黒に潰したなんだ扉のあれを真っ黒に潰したのが、
はいはい、
いわゆる抽象表現主義のなんか、先触れだみたいな言われ方をしたりするじゃないですか、うんはい、なんだけどやっぱりこの人がやろうとしていることはやっぱ絶対抽象絵画にはなるまいみたいなところでやってる仕事のような疑問をして、今日の古谷さんの話を聞くとなんかいわゆる抽象絵画とは全然違うことをやろうとしてる、
うん、
で僕がその以前の仕事とちょっと断絶があるんだじゃないかっていうのはやっぱりこのなんだ2008年2010年ぐらい の今ゼロのゼロのカタログ見てますけど、この時も植物のイメージとかあって完全な抽象とは言えないって上田和彦さんが言ってたんですけど、つまり具体的なものが想起される植物とかがイメージとしてつながってるにはあるにしても、でもやっぱりそのいわゆる抽象絵画のディシプリンというか訓練というか あどっかにインストールされてる気がするんだけど、うん、今回の100年の展示の時はそういうのとは、うん、違うところに移行してるな気がするんですよ、ね、
そうだから、うん、多分そうなのかな。
この、IBM の、
はいはい、
懐かしいですね、もう10年前ですか、2005年にあった IBM ギャラリーのこの頃のプランツシリーズ、
はいはい、
うーと完全になんかこの、ね、ちょっと違うステップに動いたなって、これも速攻的に見ればこの線、このねタッチの動きを、
はいはいはい、
鉛筆でなぞっていくと、はいはい、で抽出するとなんか今回のなんか作品と共通するものとか抜き出せそうな気がしたんだけども、なんかねやっぱり階段は違うところに一歩登られたんじゃないかなっていう気もしました、気がしましたね。
これは筆色単位なんだよね、
うんうん、
これキャラクター単位だ、
なるほどなるほど、
筆色がキャラクターで変わってやってることは同じかもしれないっていう、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。あの早見明さんがその水平垂直と斜めのタッチの組み合わせでできてるって言って、その組み合わせだけをね本当にデジタルに抽出するとなんかちょっと近いイメージになりそうな気がするんだけど、その抽出自体がもうすでに抽象化というか操作なので、うん、ねこういうのとかね
関係のさせ方の好みみたいなのはあんま
変わらない、そうかもしれないですね。
ただそれが要素が組み立てるための要素が違う。
だからこの、2002年のさらに遡って、古谷さんのボカ展の出品作のゴーストシリーズ、はい、完全に違う、
はい、
こうなってくると完全に違 う、
そうだから この時期はまだっていうか一枚の絵画空間を意識してる、
ね、そうですね、
うん、これは多分そうじゃない全然、
うん、つまり例えば100年っていうあの古本屋さんっていう展示空間も作用してたと思うんですけど、作品相互の関係とか、
うんはいはいはい、
作品と本の関係とか、うん、思うが文字っぽく見ちゃったってのはあれは本屋さんで見たからだと思うんですけど、うん、なんかねそういうところまで、ね、割とこう雲の巣状にこう会場ができてたような感じがして、
うん、だから絵画空間としてここに何かあるっていうのを、うん、見ていくうちにここに何か出てくるっていう感じなの、
うんうんうん、見る人の頭の中に何かが立ち上がってくる、うん、見る人の頭の中に立ち上がるっていうとあのバーネット・ニューマンの十字架の道行きが日本ミュージアムで見た時に、はいはいはい、あれは14枚こう連作がダーッといろんな時空の枯れ方をしたのがダーッとこう並んでいて、一番最後の1枚こう背面に。ちょっと色のついた、ちょっと性格の違うのがあって、その上田さんと三松さんと話した時に僕が言ったのは、景気的に14枚見ていくんだけど、うん、一番最後の自分の中にふっとジップが立ち上がる感じが、うん、するみたいな言い方をしてて、なんかね、うんうん、自分の中に何か、見てる人のか頭の中に何かがこう、
ただでもそれがね、
うん、
やっぱり定期的にあるだけじゃダメなんじゃないかっていう感じがあるんだよね。
でも定期的に見たぜ、100年の展示は、うん、
だから
割かし
だからそれがねそこが問題かな。だから定期的にあるっていうよりもバラバラな状態が衝突するような何かがないとダメなのかな、ダメなのかなっていうか、それはどう考えたらいいのかなっていうか、なんかこう圧縮されて状態と分散される状態が同時に起こってるような状態をなんか作れないのかなって思う。
ああ、それは結構難しいですね。
難しいと思う。まあ、あれなんだよね、多様性が多くなればいいみたいな言説が一時あってもうでもそれはもう完全にこう行き詰まってるわけじゃない。その多様性を作り出すことと、
うん、
その間になんかこう衝突を作り出すこと、
うん、
とか両方できないとなんかもう面白くないのかなっていうか難しい、ね、それとあとあれそれはだから人間の感覚がどこまで感じられるかっていうこととも関わってくる、
うん、
ステラがやってることは 人間に見せるためにやってるんじゃないかもしれないみたいな、もっと高度なものが見れば面白いと思うのかもしれないっていう、
宇宙人デュエリードデュエルじゃないけど宇宙人が見たら面白いと思うかみたいな、だからステアの作品の弱点はどうしても正面から見ようとしちゃうっていうところだと思うんですよね、はいはいはい、あれはなんかそのでも逆を言うとその正面性っていうかある種の絵画性っていうか壁にかけてるっていうのが唯一ステラが踏みとどまってる最後の一歩だったりもする、ね、あれが完全になんかあの床の上に彫刻的にあの河村記念美術館の入る正面にあのステラの鉄のダーンっていう彫刻があるんだけど、あれはもう完全になんかどうにも見ようがないと思うので、そのステラがその正面性というか壁面性にこだわっているのは弱点でありつつ最後の踏ん張りどころでもあって、なんだろうな、あそこにキーがあるのかな、なんか
というかメディア性っていうのがそこにあるっていうか、例えばメディウムスペシフィックとかはとりあえずメディアがあることによってまあそこに踏みとどまれるものがあるわけじゃないですか、その関係性でいいってなったら、別に美術じゃなくても社会関係でもいいわけ
です。もちろんそうですね。事実そうなりつつあるわけですね。
そうすると面白くないんで、そこだからぶつけるものを、まあ、社会関係でもなんかぶつけるものを作っていかないと集約するっていうか、うん、だから分散したものとぶつけるものがあって、でももうそれをメディウムには頼れないわけじゃないですか。うん、でそこにメディウムには頼れないときになんかこう分散した関係をぶつける何かを操作しないと、うん、作品っていうものの意味があんまなくなってきちゃう。
なんか古谷さんの作品なんかユーモアある気がして、
分かんないけど、あでもあんまりシリアスになってない
以前の作品とかもうちょっとシリアスだったじゃないですか。
そうだったかな。
スクエアで、これまた IBM の、あのプラントシリーズですけど、めちゃめちゃモダンに見ようと思えば見れる、はいはい、正方形で球心的といえば球心的な、こういう作品とか、あの縦横って、うん、フレームの縦横って割とでかい作用してて、今回はシリーズだなと思っていて、はいはいはい、でしかも割とはっきり縦は縦、横は横って意図的に選択されている気がして、
はいはい、でも縦横あるかな。
でも横だとね絵画っぽいんですよ、縦だと彫刻っぽいんですよ。いや安直な印象ですけど、
そうか分かんないけど、
要は中心軸が見えてくる、
うん、
縦の構図にはね、これとかすごい人体っぽいじゃないですか、
うん、
この木の板に白い絵の具されてる、
まあ、これは明らかに人体だ、
うん、
背中なんだけど、
うん、
それこそマティスの背中みたいな、
はいはいはいはいはい、あのね、そうそう、あのエロの話をちょっと聞きたくて、はいはいはい、あの不思議なエロがあった気がして、
あ
この今背中だっていう説明がありましたね、うん、この木の板のこれとか、やっぱ別に背中だと思ういうのは今初めて知りましたけど、うん、まあなんていうか人体を放出したんですよ、うん、現場で、
はいはい
はい、ね、動きの線だと思いつつでもこれ一つのボリュームとしてどうしても見えてきて、はいはいはい、あるふくやかさというか官能性みたいなのが見えてくるんだけど、あの早見明さんがね、この IBM の、 あの古谷さんの個展の時に寄せた文章で、なんだ干からびた感じって書いてあったかな、なんか出てきたの、うん、なんか そんなような言葉を使ってたと思うんですけど、なんかね、あの豊かな、膨らみを持った人体なんだけどのイメージが喚起するんだけど、どっかにその乾いた感じというか、ああいうのは、ある気がして、それは例えばこのひび割れとかで喚起されるイメージなのかもしれないんですけど、なんだろうな、僕その音声ブログの方では単独者性とかいうか独身者性みたいな言い方をしたんですけど、そのなんかね、人の体っていうものが、あるいはその人の動きみたいなものが持つ感能性が、なんかそのマティスと何が違うのかというすると、なんかマティスの あれってなんかちょっとその性的な豊かさがあるような気がするんですよ、
はいはいはい、
なんか古谷さんの作品の何が違うかっていうと、はいはいはい、そこがなんか一つ遮断されてるというか、
はいはいはい、
いう感じがあって、はいはい、それはなんていうのかな、割と昔からそうな気がするんですよ、
はいはいはい、
あのカラージェストの、はいはいはい、プランツの頃から、
はいはいはい、
それはね、うん、で完全に借りてたらつまんないと思うんですよ、
うん、
なんか何の可能性もなくなってたらそれはそれでつまんないけど、なんか可能性はあるんだけどそれがなんか単独者性と結びついてるっていう、この本来結びつかないはずのものが妙に同居してる感じっていうのが面白いなと思って見てたんですけど、ご本人としてはそんなつもりは特にないのが、
だから
それはお前らの思い込みだとか、
多分それがやっぱ迷惑かかないのと同じなんじゃないかな。そこには多分遮断されてるものがあるって、遮断されてるっていうか、その
迷惑かかないのと、なるほど、
美術とか絵画とかでそんな性的なことをやって面白いかってむしろなんか
別に普通にやりゃいいじゃんみたいな、
いやそれ以前にだからなんていうかもっと
なるほど、
エロって言っても子供のエロに近いものとか面白い
んだよ、
思春期になる前の
第二成長が来る前の
みたいなの方が面白 い
方向付けされてない、うん、ただのリビドーみたいな、
うん、普通に方向付けされてないっていうか、まあ実際に、うん、実際にやらないことによる軽さみたいなのがあるんですよ、うん、そういう
面白い話になってきましたね。
そういうのがだから美術なんだからっていう、わざわざ作品なんだからそんな人間と同じである必要はないっていうか、
そういうやっぱ熊谷の晩年の作品にもちょっと感じるところかな。あの初期に奥様の、
はいはい、
あのポートレート描かれてたりして、はいはい、それがすごい割と艶っぽいというか、
は
い、あのお嬢さんも強っぽくてびっくりしたみたいなコメント残されててちょっとあれだったんですけど、なんか初期の頃にはほらこんな、
はいはい、
うん、この奥さん、熊谷の某婦人像と、これ、結婚が決まっていた奥さんのことを描いた絵ですけど、エロいんですよね結構エロいなって感じなんですけど、やっぱこの晩年の三毛猫とかに特にエロは感じないのっていう、まあ年齢による感覚の差だって言われりゃそれまでなんですけど、ちょっとねレオナルド・ダ・ヴィンチが目が変な単性生殖性を持ってるっていうか、
はいはいはい、
別に古谷さんの絵と似てるとは全然思わないですけど、うん、あれは全然別のもんだと思うんですけど、なんだろうな、うん、すごい単性生殖的なものを感じるんですよ、両断との絵って、
はいはいはい、
うん、どっちかっていうとこうなんていうんだろう、ウイルスの方が増えていく感覚っていうか、
はいはいはい
それによって世界が構成されていくみたいな、うん、そう、ああいうとまた違うんだよな、
そうだから そこが違うのかな、今の若い作家と人とかと萌えとかには絶対行かないアニメを見てても全然そこに興味はないっていう、
そうなんだ、
ないですね、
あ、そう、あんだけ萌えアニメ見てんのに
萌えアニメじゃないそうか、そこに
深夜アニメ、それは萌えじゃない、まあ、農林とか見てたじゃないですか、真顔で、
そうか、それはだから、そうなんだね、ほぼだから、そう、あ、これハーレム状態だなっていうのを形式として
なるほどね、
そこに興味ない、
まあ実際あの萌えの世界ってすごい形式的に見れるっていうか、うん、あの記号の順列組み合わせみたいなものがあって、うん、変な話、あの狩野派の絵みたいなもんで、なんかなんだ、ある予見からこうに対してこう効果的な、設定とか絵柄とか動きとかっていうのをこう順列こう投入してって、なんか一つのなんか商品としてやってみんなに買ってもらうみたいな、なんかちょっと新アニメのある種の洗練って狩野派の洗練に近いなって思う時が僕は結構あって、そういう意味ではすごい形式的に見ることは可能だなっていう気がするんですよ、ね、あ、でもいや僕は結構古谷さんはあれ燃えて見てるんだと思ってました、
も
違う。
もう分かんないし、アイドルもよく興味ない。
あ、そうなの。だって結構モーニング娘。とか一生懸命見てたじゃない
ですか。モーニング娘。の一時期だけはちょっと興味あったけど、でもそれもアイドル好きってわけでもない。
ああ、そうです。
アイドルに興味を持ったことほぼない。
あ、そう。
子供の頃からないと。
おにゃんこクラブとか僕たちオンタイムだったじゃないですか、
はいはい、
僕全く関心がなくて、
はいはい、
夕焼けにゃんにゃんとか一度見たことがないんですけど、はいはい、見たことない。
いや 見てはいるけど
別にファンになってない
しね。ファンになって、だから近いってテレビつけてやってるっていうだけだけどね、
うん、僕高校の時にすっごい一生懸命自転車でお声でその放送時間に間に合うように必死に帰ってきたの
は、
うるせえやつら、
はいはい、
の再放送かなんかがあったんですよ、
はいはいはい。
あの時ってめちゃめちゃだったなと思うんですけど、
はいはい、
あの普通にシーカーの本放送があって、
はいはい、
それとは別になんか50ぐらい再放送とかやってるんですよね、はいはいはい、今日はお尻守る会だと思うとすっげえ必死になってきてしまいで今後が帰ってきて見てたんですけど、夕焼けにゃんにゃんは一度も見なかったんですよね。
あいつ見ても
こんな話誰も通じねえだろ、さすがに。これはすごい80年代90年代ですらない80年代のりの話ですけど、
でもやっぱ夕焼けにゃんにゃんとか YouTube でたまに見ると
見るんだ
たまに見るじゃないですか。
見ないよ、
ね、見ないか
見ねえよ、上がってんだ、
うん、だからそうすると
ゾウさんのスキャンティーとか高井真美子が歌ってるみたいな、そういうのりですか。
それ見ると AKB はやっぱりちゃんと進化してるAKB も興味ないけど、うん、
あ、まあなんか勝負術としては立派なもんだなとたまに思いますけどね、うん、
いや単に歌が上手くなってるとかそういうレベル。
下手なんだ。
下手、すごいすごいすごいレベルです。
国生さゆりさんとか、
うん、で会員な番号の歌っていうのがあるんですよ。
知らない。
会員番号1番から順番に自分の自己紹介を短いフレーズしていくんだけど、すっごいすっごいクオリティが低くよくこれテレビやったなっていう。
まあ確かに今のアイドルはね、なんか備蓄されてるもの、子供の時からすごいなんていうの、あ、そういうテレビとか、あ、たくさん見て、小学生とかの発表会とかで感心する時がある。たなんかね、一人だけ飛び抜けて異様に踊りのうまい子とかいるんですよ、小学校5年生、4、5年生ぐらいになってくると。なんかね、3年生くらいまではそんなにね元気があるかないか程度の差だったのが、なんか4年生くらいになると急にねポコーンとうまい子が出てくるんですよね、うん、あれはね相当なんか家で繰り返し映像とか見てるんだろうなっていう。今録画機器もあるしネットもあるし、同じものを反復して何回も好きなだけ見れるんじゃないですか。そうするとね相当訓練されるんだろうなっていう気がする。歌とかもすごいうまい子がたまにポーンと出るんですよ、うん、ああいうのはすごいな、ね。まあ、記録媒体が充実してることで、
はいはい、
なんかその練習の環境が整うというか、うん、日常的に練習ができるようになっているというか。
多分今才能がある人にとってはすごいいい時代だよね。
かも。
だからすっごい下がれるんだ
と。だからあの羽生善治、逆の言い方も言って、あの羽生善治が言ったけど、高速道路が引かれてると、
うん、
ね、なんていうの、例えば将棋の世界だとネットですごい強い人とかともやれるし、プログラム自体がすごく強くなってるから、すごくあるところまであの上達するのが早くなるんだけど、その先で渋滞が起きてるみたいな、一定のレベルを超えたところに何かその一定のレベルたちが団子になってて、そこからもう一個飛び出るのが大変みたいな、多分そういうことなのかなって気はしますよ。そこまでいったらもう運だよね。将棋みたいに勝ち負けがはっきりすればまた話は別なのかもしれないけど、芸能とかだと、
うん、
どっかでその芸能界の人の話をなんかネットの文章で読んだのは、その僕ら子供の頃ぐらいで芸能界に入ってくる人っていうのは、どうしても家庭環境に問題があったと、うんうん、いわゆる普通の坊ちゃん嬢ちゃんが来るような世界じゃなかったと、
うん、
それが今はすごくいい家のすごくきちんと愛されて育った子たちがどんどん入ってきてるみたいなこと言ってて、はい、そういう意味でもなんていうのかな、逆にそのハードルが上がっちゃったというか、
はい、
うん、でね、すごい厳しい環境にいたけどすごい可愛いとか、
はい、
すごい踊りが上手いとかで、はい、その世界から脱出できてた人たちは今どうしてるのかなみたいなことはあるよ。 遍切りましょうか。面白い面白い話意外と。